はい、ベースボールカフェキャンチューズで本日はレギュラーコーナーでございます。レジェンド語りの第4弾、荒木大輔特集でございます。講師はケンケンさんです。どうぞ。
はい、どうもよろしくお願いします。ケンケンでございます。
はい、よろしくお願いします。
はいはい、
今ではベイスターズファンでおなじみのケンケンさんですが、
そうですね、
うん、2月に収録させていただいたところには、幼い頃はヤクルトを見てたという話でしたね。
はい、
うん、お母様の影響だったというふうに。
さようでございます。
うん、やっぱりこう、うん、当時甲子園のアイドルとして君臨した荒木大輔、
はい
ね、ヤクルトに入団後ということでヤクルトを見られてるっていう話でしたね、確かね。
そうです。
うん、はい、ということで、通算成績でいうと王さんですとか野茂さんですとかとはずいぶん違うかもしれませんが、印象度としてはあの文句ないレジェンドだと僕は感じておりますね。この荒木大輔、はい、ぜひ今日は特集していきたいと思いますので、はい、あの荒木大輔、語り一つ、ケンケンさんよろしくお願いします。
あ、いえいえ、
はい、じゃあまず基礎データとしてね、簡単な、はい、あのプロフィールということで、
はい、
荒木大輔1964年生まれ、5月6日の生まれでね、ご月56歳ということになっています。東京都調布市出身の荒木大輔選手ね、早稲田実業やヤクルトで活躍した選手でございますという簡単なプロフィールだけ紹介してあとはケンケンさんにぶん投げていこうと思うんですけど。
あ、そうですか、
はい、
ちなみに、
うん、
どれぐらい荒木のこと知ってますか。
あ、僕はいろんな番組でも話すんですけども、野球を見始めたのが平成元年ぐらいなんですね。
はいはいはい、
うん、なのでそう、とりあえずこの大ちゃんフィーバーと言われた早稲田実業時代だとか、
はい、
あのあたりは全然わからないですね。
平成元年っていうと、うん、90?
うん、そうですね、今が32年前ですね。90何になりますかね。あ、1988か。
88です。あ、じゃあ、ヤクルトが92年優勝したときはご覧になってた。
そうですね、そこは見てました。ノムさんの時ですよね。
あ、そうですね、そうですね、
うん、僕ねギリギリボブホーナーぐらいは分かります。
あ、ボブホーナー、あ、ボブホーナーですか、
うん、ボブホーナーって多分このぐらいかちょっと前ぐらいに、
はいはいはい、
活躍したあの当時3億円と言われた超大物メジャーリーガーでしたよね、これはね、カットバス清原君も出てたのでこれは知ってるんですよ。
ああ。ちょうどねボブホーナーがいた時が、
うん、
荒木が唯一2桁勝った年だったと思います、きっと。
ああ、なるほど、
88、
はいはいはいはい
はいはいはい、
先日お亡くなりになった関根純三さんの監督の試合、
ね、そうですね、
あ、そうですね、
いつも笑って投手交代で有名な
そうですね、
そうなんですね、
うん、僕は野球好きになった要因の一個にしてでもやっぱ関根さんと衣笠さんのあの優しい解説はとてもこう聞いた感じがあのマイルドで入ってきやすかったんですよね、うんうんうん、そういったの要因も一個あるかなとふうに感じております。
なるほど、
うん、
じゃあちょうどあれですね、うん、見始めた頃からの話と、
はい、
見てない頃の話をこう、まあ、少しずつさせていただくような感じでいきましょうかね。
ああ、お願いします。
はい
はい、
じゃあ、まあ、簡単にご紹介ありましたけど荒木大輔ですね。
はい、
1964年生まれということで、
うん、
この年は何の年だかご存知ですか。
1964年がどんな年か、僕が生まれる、はい、8年前か、はい、オイルショックでしょうか。
違いますね。
あ、違うか。
違いますね。
うん、
なんて言ってもこの年は東京オリンピックです。
あ、この年が東京オリンピックなんですか。
東京オリンピックです。
この間まで何でしたっけ、大河ドラマでやってた頃ってことですか。
そうですね。
ね、伊達天の時代ですよね。
そうですね。
ああ、へえ、そうなんだ。ああ。
も生まれた時から、これ、もうなんか持ってる感じがしますよね。やっぱりオリンピックとしておくことで。
なるほど。そうですね。
うん。まあ、この年は結構、まあ、当然オリンピックがあったこともあって、まあ、いろんなことがあったんですけども、
うん。
うん。まあ、どんな年だったかっていうと、
はい。
まあ、我々が馴染みが深いところですと、
はい。
カルビーのカッパエビセンが発売されてるんですね、この年にね。
へえ、やめられない、止まらない。
止まらないで有名な。
へえ、あ、そうですか。
あとはその、はい。あとは、ミツカンさんが、アジポンを発売してみたりとかですね。
ああ、なるほど。へえ。エビセンにしても、ポン、ミツカンのそのアジポンにしても、今でもこう、とても馴染みの深い。
そうなんですよ。そういうの、やっぱ東京オリンピックってのもあるかと思う。うんですけども、それこう今に続くものが結構出てる年なんですね、うん、この年って。
はいはいはいはい。
まああとはあのね、あのザボさんはまあ読売ファンということで、
はい。
読売ランドが開園してございます、この年。
あ、そうなんですね。
はい。
読売ランド、遊園地ですよね。
遊園地ですね。
ああ、僕の世代で言うとキャプテン翼の小学校時代の小学校時代の決勝戦の場じゃなかったかな。
ああ、そんな気します。
読売など。
ですよね。
うん。明和対南葛、うん。
はいはいはい。
そんなのをなんとなく覚えてますね。
まあそんな感じで、はい。
うん、
で結構まあこの年って有名人もいっぱい出てて、有名人もいっぱい生まれてる年で。
はい。
誰かこうなんか心当たりの方って言いますか ?64 年生まれって。
64年じゃピンとこないですけど、56歳ってことで、マックスさんが56歳じゃないかなと思いますけど。
じゃあ、荒木大輔世代ってことですね。
違ったかな、確かそうじゃなかったかと、あんま自信ないですけど、それ以外がちょっとピンとこないな、56歳か。
この年って非常に大物が多くて、
へぇ。
音楽関係だと、
はい、
ビーズの稲葉さんとか。
そんな年なんですか、ビーズの稲葉さんって。
びっくりですよね。なんで、声が出てる56歳がいるんだろうっていう。
そうなんだ。
そうなんですよ、まあ、あとは、ヒデとか、
あ、X の
そうです、ヒデとか。
へー。
あと近藤真彦とか。
ほほほほほ。なんかハイトーンが多いですね。
言われてみればそうですね。
うん、へ
え。女性でも、例えば薬師丸ひろ子とか。
あ、そうなんだ。へえ、はい。
非常にね、大物の方が出てる年なんですよね。
うん、今でも大活躍
してる。大活躍してる人たち。あとは、うっちゃんなんちゃんのなんちゃんとか。
わあ、もうあの辺、その年か。そうだな、そう
だな。出川哲朗とかね。そこら辺も、同い年なんですよ。
なるほど。へえ。あ、だからなんちゃんはよくマッチのモノマネしてるんですか。
そこら辺あるかもしれないですね、ひょっと
したら。若い時からずっとモノマネしてるような気がしますね。
同い年ですからね。
なるほどね。そっかそっか、へえ。
まあ、他にも野球以外でも、
はい、
アンディ・フグとか。
ああ、K-1 の。
K-1 のとか、
うんうん、
プロレスラーの神取忍とか、長吉さんとか、そこら辺もね、同い年でね、非常に多種多様な人が出てる。
ゴールデンエイジじゃないですか。
だと思いますね。で、そういう人たちを差し置いて、
はい、
一番有名だったのが荒木なんです、高校時代は。
なるほど。
こいつらをもう全然もうゴミみたいな。もう誰も知らないでしょ、こんな人たちと。この中でも圧倒的もう知名度、圧倒的人気保護者の方が荒木大輔なわけですよ。
ですか、はい。
まあ、うちもやはりその母からということがあるので、
はいはい、
その高校で活躍する前っていうのはほぼ知らなかったんですけどもね、ちょっといろいろ見てると、その調布のリトルの時にこう世界一になったりとか。
へ、
昔からこう実績があった選手らしいんですね。
なるほど。
で、当然
振動と言われるような感じ。
そうでしょうね、きっとね。
うん、
ただ当時はもうあまりテレビもね、そんなに地方大会とかやってるわけでもないし、
うん、そうでしょうね、
うん、正直1年で甲子園に来るまでほぼ無名の選手ですね。
とりあえずインターネットやなんやもない時代ですもんね。
そうですよね、
うんうんうんうん、
有名な話で、
はい、
高校甲子園の初戦の時に見送りは4人だったらしいです。
見送り、
あの要は試合に行くので、
うんうん、
泊まってる宿舎から、
はい、
こう選手たちがこうバスで移動するわけですよ。
はいはいはいはい、
でその時に頑張ってねって言って、
うん、
送り出したのは、
うん、
その旅館の人たち4人だけだったそうです。
はあはあはあはあ。
でそれが1回戦で荒、
うん、
木が完投で勝って、
はい、
そこで顔がみんなにわーってくるわけですよ。
はいはいはいはい。
で帰りはもう数百人でバスが動けねえと。
ああ囲まれてってことですね、
うん、もうそうですね、もうバスが通れないぐらいもうファンが、急にできたファンが集まっちゃって、
うーん、
もうニッチもサッチも行かなくなると。そこからが
甲子園ガールが、
うん、そうですね、ここからがもう大ちゃんフィーバーの始まりってわけですよ。
ああなるほど。1試合にしてというか1ゲームにしてってこと
ですね。そうですね、1ゲームにして、
あ
で、まあ、あとはもう当然ね、ずっとその女性ファンが山のようにということで、
はいはいはい、
はいはいはい、あの今でもあの動画サイトとか見ると、
うん、
当時のそのニュースみたいなもののでどれぐらいのフィーバーだったかっていうのは結構見ることできるんですよ。
あ、 YouTube とかで。
そうですね。
なるほど。へ
え、すっごいですよもう。
へえ、
早稲田の野球の練習場ですね、
うん、
練習場の周りの塀にも女子がバーってこう腰掛けて、うん、みんなでカメラ持ってるとかね、うん、遠征に行く時のバスにもうみんなあのなんかバスにぶつかるぐらいの勢いでこう人が来るとか、
あ
なんかバレンタインデーだとこう校門のところこれかこうみんな一列にこうダーって並んで順々にこう
あ
やって
くる。なるほど。あ
えぐらいらしいですね。だからね、最近になるとその同じ早稲田でも斉藤佑樹が、
うん、はいはいはい、
あの大人気って話でしたけども、
や
っぱその時の日じゃないって話ですね。
まあそうでしょうしね。荒木大輔の頃にはこう対応策すらなかったでしょうしね。
まあ対応策はないんですけど、
うんうん、
非常にあの監督の方ができた方だったみたいで、
へえ、はい、
あのチームメイトたちに話すのも、
うん、
なかなかこういう体験ってできないから、
はい、
みんなで楽しんでいこうみたいな感じの話だったらしいんですよ。
わあ、とてもこう前向きに。
そうなんですよ。
へえ。
で、あの、うん、本当にその早稲田っていうチームはもうチームとしてみんながチームのことを考えてたみたいなんで、
うん、
もうその荒木の周りにもう野球部員が何人も集まったりして、
うん、
その女の子たちの特攻してくるのみんなガードしてくれてたみたいなんですよね。
ボディーガードですね。
ボディーガードみたいな感じで。
なるほど。へ、
バレンタインのチョコも荒、うん、木が持ったら横の仲間が受け取ってみたいな。
なるほどね。無限もできない。
そうそうそう。
ああ。
で非常にあのやっぱり荒木自体があのやっぱ気持ちのいい青年というか、
うん、
なんか心がしっかりしてる人だったみたいで、
はい、
うん、すごくその仲間も大切にしてみたいな形で、
へ、
やってたらしいですね。
あ、なるほど。なんとなくあれを思い浮かべますね。吉田康生みたいな人を思い浮かべますね。
あ、
うん、なんとなく、
なるほどね。まあ、うん、あのちょっと澄ました感じはありましたね、なんかね。だからこれぐらい人気が出たのってこの荒木と、
うん、
そのちょっと前の世代の太田浩二ですか。
ああ、はいはいはいはいはい。
あの二人はやっぱり別格だって話で。
あちらも甲子園アイドルしてました、
ね、そうですね、その、うん、太田と荒木は、
うん、
手紙を出すときに、
はい、
住所書かなくても届いたっていう荒木大輔だけ書いて出せば荒木んちに届くと。
なるほど。
太田浩二と書いて出せば太田んちまで届くと。
なるほど。
そういう2人だったらしいですね。
へー、有名人でね。
ええ、
僕郵便局でアルバイトしてたことがあるんですよ。
あ、そうですか。私もあるんです、実は。
ですか。深夜の郵便局のアルバイトでこう仕分けをする作業、
ね。あ、一緒ですね。
あ、そうですか。
大学の時時給が良くて。
そうなんですね。でもさすがにタレントの名前でっていうのは触ったことはないな。
あ、私もないですね、それはね。
うんうんうん。
それに
時代の長寿といった
んでしょう、ね、うん、あれ実際仕分けしてるときって、
うん、
名前って見ないですよね。
見ない見ない見ないです。うん、確かに
近場だともう郵便番号だけで分けてっちゃうじゃないですか、はい、もうわーっつって。
はいはい、そうですね。うん、
うん、でひょっとしたら知らず知らずにこう触ってたかもしれないですよね。
そうかもしれないです ね、
ね。
ああ、確かにそうですね。うん、話戻します。
はいはい、すいません。
うん、はいはい、
まあ、そんなわけなんだったんですけども、
うん、
はいはい、まあそんな大フィーバーがありながらも、まあ、1年の夏で準優勝と。
準優勝、
準優勝ですね。あの、うん、愛校率いる横浜に負けると。
あ、愛校だったんですね。
愛校
です
ね。
あ、
あの試合は今でも覚えてて、
はい、
うちの母がもう非常にその頃はもう荒木が騒いでるので、
はいはいはい、
私は当然反抗期近くの子供なので、
あ、なるほど、
横浜を応援して、
うん、はい、
喧嘩すると
なるほど。
あ、それから、うん、でも荒木はね、5回連続甲子園ということで、
うん、そうですね、うん、
まあ、ただ最高だったのがその1年の夏で
準優勝ですね、
はい、その後はまあベスト8が最高ということなんですけれども、
うん、
まあ結構やはり甲子園では勝ってて、
はい、
12勝してるんですね。
12勝、はいはいはい、はい、うん、
で負けが5なんですよ。
うんうん、5度出たら、ね、
5度出て5度負けてるということで、
優勝がなければ5度負けるでしょうね、はい、うん、
多分これはもうね二度と並ぶ人がいないかもしれない。
そうか、桑田は優勝してるから5敗はないのか。
ないんですよ。
あ、そうかそうかなるほどね。ああ、そうかもしれないですね。
5敗ってもうね、並ばれることはあってもこれ以上はないので。
そうですね、抜かれることはないですね、
はい、
うん、
他に5敗ってなかなかね、1年の夏から負けるっていうのもなかなか難しいので。
そうですね、
うん、まあ、これだけでもね、やっぱり荒木が甲子園でしっかり活躍してたっていうのは分かるかと思うんですけども、
うん、確かに、はい、
これ以外に、
うん、
神宮2回、国体3回出てるんですよ。
そうかそうか、僕らは甲子園は注目しますけど、なかなかこう神宮大会とか国体とかまで、うーん、テレビ放映も少なかったですからね。
だからもう、うん、高校生の全国大会は全部出てるんですよ。
なるほど。そうですよね。
そんなわけなんですよ。
この時代っていうのは、今甲子園が終わると国際大会とかやるじゃないですか、
はいはいはいはい、
この時代とかはまだない時代ですかね。
んどうなんでしょうね、ちょっとそこまでは、
うんうん、でもあんま聞いたことないですよね。
うん、確かに、
うん、あったかもしれないけど分かんないな、うん、その辺はなかなかフューチャーされなかったような印象が。
そうでしょうね、
うん、
まあ、国体とかもね、
うんうんうん、
高校野球とかがテレビ中継あったかどうか分かんないですもんね。
そうですねうん、僕も野球自体聞くようになってから、あ、そういうもんがあるんだなって知ったぐらいですからね。そうですね。 で甲子園5度出場した荒木大輔は、
荒木大輔はそうですね、
うん、
まあプロに入っていくと、
そうですね、うん、
いうようなことなんですけれども、
82年のドラフトですね、うん、
この年、まあ、この荒木の世代の選手って、
はい
はい、あ結構高校ではプロ入ってないんですよね。
あ、そういうことなんですか。
まあこの年にプロに入るっていうと、
うん、
やっぱ斉藤正樹。
そうですね、僕も一応こう、事前の情報でリストアップしてるやつありましてね、ヤクルトと競合した末ジャイアンツは荒木を逃して、
そうです、ね、
外れ1位で斉藤正樹を取るわけですね、うん、そうですね、
あと、うん、確か河合がこの年だったと思うんですけど、
そうですね、4位ですね、
4位ですよね、うん、
はいはいはいはい、
正直ね、高卒で活躍したのってこれぐらいですよ確か。
いろいろこう、うん、入団即活躍というわけじゃなかったかもしれないけども、うん、ある程度出てきたなっていう人をリストアップしてるんです。
はいはい。
うん。新谷浩史、これはヤクルトの2位だったんですけど、入団拒否してます。
そうですね。
後にセーブがありますね。
うん。
愛英二郎はヤクルト3位でした。これは、現役時代はどうか分かりませんけども、栗山監督のヘッドコーチしてた時期もありましたね。
そうですね、ヤクルトの時はね、通算で10個勝ったかどうかですね。
ああ、
球速かったし。
うん。あ、そうなんですか、
うん。
僕の引き出しには陳明さんの棚に入ってますよ。
ああ、なるほど。
うん。あとね、こう、西田真司って広島一位でありましたね。これ左バッターだったかな。パワフルな、4番も打った選手だと思う。
でも西田は多分あれですね、大卒ですよね。うん、
大卒か、そうかそうか。
法政のはずです。
大卒か何かっていうのはね、ちょっとこう、僕はちょっと漏らしてしまいました。
ああ。
ドラフト同期という括りで、
ね。あ、そういう括りですね。
うん。阪神では木戸、三越はあります
。そうです
ね。うん。中日、鹿島、平沼っていうのもいますね。彦野、この辺もですね。
あ、彦野は高卒ですね、確かね。
高卒ですか。
うん。
あと、車でぶん殴られた宮下さんもドラフト5位で中日入ってます。
ああ、はいはいはい。
うん、あと池田高校出身の畑山ですね。畑山選手。
畑山ですね。
後にベイスターズ行きますね。
はいはい、
ね。この年はドラフト1何回に入ってますね。うん。あとは加藤哲郎ってね、巨人はロッテより弱いでおなじみの加藤哲郎も。
そうですね。
近鉄1位の時代でした。うん。この辺ちょっとリストアップしてます。こんなところですね。あとは飛ばしのぐらいですかね。
あとはね、同い年ってくくりからいくと、
はい、
この後入ってくるのが、
はい、
粟野とか、
あ、その世代ですか。
西崎とか、
はい、
石井武弘とか石井博夫とかがこの年なんですよ。
はい、なるほどなるほど。ほうほうほうほう。
ま、石井武弘は早稲田の荒木の控えピッチャーですからね、
うん、あ、そうか、なるほどなるほど、そういうことなんですね。
背番号11だったな確か。
うん、西武のエースに収まったような。
そうですね、
ね、うんうんうん、はいはい、いましたね。
そう、高卒で入ってく人たちよりもその後に、
うん、
結構入ってきた人の方がなんか活躍してる感じはする世代ですね、うん、ここでね。
なるほど。
荒井幸雄とかもそうだったかな、確か。
荒井幸
雄、うん。横浜商業だったような気がするんですけど。
うん。なんか西崎にしても粟野にしてもこうトレンディエースと言われた男前のピッチャーでしたね。
そうですね。
うん、荒木とその辺は被るような印象もなったから、
ね。かっこいいんですよ、やっぱね。
なるほどね。
やっぱ持ってる世代なんだと思いますよ、ここは。
なるほどね。あ、うん、顔の造形が良くなっていく世代が、なるほどなるほど。
いやでもね、おっしゃる通りに、
うん、
結構うちも昔から高校野球の本買ってたんで、
はい、そうですか。
その年の高校野球の方もちょっと今日はパッと出てこなかったんですけど、
はいはいはい、
その4年前の、週刊朝日は出てきたんですね。
4年前、荒木が出てくる4年前ですか。
4年前だからちょっとその、さっきおっしゃったの西田とか、
はい、
木田が PL で優勝した時、あ、木戸ですか、木戸が PL 学園で優勝した年のは出てきたんですけど、はい、やっぱね顔がやっぱりね、はい、
うん、
ちょっと昔の顔っぽいですよね。
なるほどね、
うん、やっぱ荒木の年あたりから、
うん、
なんか整ってくる感じはしますよ。
なるほどな、
気持ちの問題です。
何なんですかそれはね。面白いですね。うーん、なるほどな、
まあ、そんな簡単
で、うん、
はい、役に入るわけですよ。
ヤクルトにね、はい、
入るわけですよ。
うん、
ここで初めてうちがプロ野球を見るっていう習慣が出てくるんですね。
ああ、ケンケンケで。
そうです。
なるほどね。
それまでは、はい、まあ見るのがない時にちょっと父親が野球をつけてるぐらいで、
うん、
だから私このね、荒木が入る前の野球って、
うん、
ほぼ記憶にないですね。
ああ、そうですか。あ、
またまね、昼間に南海とどこかのデーゲームを見て、
うん、
いや、おっさんが野球やってるなって思った記憶が若干あるぐらいで、
うん、
野球がもう本当野球って感じで見てたので、
うん、その時代の関西パリーグはなかなか
なかなかのもんでしょうけどね。
なかなかのもんでしょうね。
その前の、う
ん、はい、
本当全然記憶にないですよ。だからその、
うん、
あの、江夏が良かった頃とか。
はいはい。
まあ当然その巨人が強かった時なんていうのも全然わかんないし、うん。
はいはいはい。
で、まあここから、まあ見るようになってってところで。
うん。
うん。うん、で、結構ね、荒木はね、
はい、
人気は絶大ですが。
はい。
結構壁に当たった感じがして苦しむんですね。
なるほど。
うん。
うん。
ただ人気は絶大なので。
はい。
神宮球場の、
はい、